門郷と
ユノッチの
リスタン3月30日土曜日、
はい、
21時となりました。
皆様こんばんは。
はい、皆さんこんばんは。加藤光とユノッチのリスタン3の時間でございます。
はい、
はい、本日もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
いやー、5月30日ということでね、
うん、
最近は私ね、ナレーションばっかり撮ってるんですよ。なぜかわかんないですけど
お
こんな大声で叫んだの久しぶりなんかマイクの前でこんな声出したの初めてが久しぶりなんですけど、すごい
待って、5月のね第1週にそういうこと言ってるならわかるんだけど5月末の回で何言ってんですかね
そうそうそう、いやわかんないよね。いやいやいや、まあこれね、最初に撮ってるとかっていうことはまああったりなかったりね
収録日の都合かな、みたいなね。
まあまあそうそうそう、タイミングですね、うん、だからもう最近ほんとね、ささやくようなナレーションばっかりなんでね、こんな大声で喋ることないんですけどね。
ほんとね、どういうことなんでしょうね、うん、あなた一人でやってるとテンション低いしね
そうなんですよね、うん、いやいや、落ち着いた雰囲気を出そうと一生懸命なんですよねそうそうそう、
省エネで生きている男だそうです。
そうなんですよね。いや、いいことですよ。やっぱね、やっぱ落ち着いた大人って大事だよね。うん、
まるで私が子供みたいじゃないですか。
いやあなたもね、パワー有り余ってますからね。いつもね
本当ですよ。
無駄に消費してるよね、なんか、ね、
うん。おかしいな。
いいんですけどね。いや、まあそういうわけでね、今日も行きましょうね。
はい。
うん、今日はね、リスマニです。リスマニ会ですね。
そうですね。はい。
今日リスマニ会ですね。うん、今日の作品何でしょう。
はい。今日は、機動戦士ガンダムの流れを組む閃光のハサウェイでございます。
はい。閃光のハサウェイ1ですね。パート1ですね。う
ん、はい。
もう劇場ね、パート2も劇場公開されてますけど。
はい。1作目について語りたいと思います。
今日は1作目ということで、本当はね、やる予定なかったんですけどね。
うん。
まあリスマニセカンド枠ということで、まあ、ガンダムだしね、一応触れとかなきゃまずいかなということで
初、うん、っ端からセカンド枠って言っちゃうんだ
いやね、まあな、見た？
見ました。
まあいろいろ言いたいことはあるんですけど、どうすか。
まあ結構その興行収入的にはそれなりに回ってたと思うんだけど、
うんうん、
まあ癖のある作品ですわね。
そうそう、よくできてんだけどね。
うん、
細かいところまでよく作ってる、手の込んだ作品というか手がかかってる作品だなというのはわかるんですけどね、
うん、
絵も綺麗だしさ、
うん、
うん、で本も悪くはないしね、
うん、
うん、そうだけど、前以前さ、フラッグをやった時にさ、
うん、
フラッグの特集やった時に、
うん、
あのロボットアニメはそのリアルを追求しすぎると面白くなくなるっていう話をしたことがあると思うんですけど、
はいはい、うん、
この作品も僕どっちかってその罠にはまってるような気がするんですよね。
ああ、
うん、
でもさ、その私、うん、これ原作の小説があるじゃない、富野さんが書いてるの、
うんうん、はいはい、
そっちを読んでないからわかんないんだけど、うん、
はいはい、
うーん、小説版と大きく違うの？
いや、ほぼそのままですよ。
ということはだよ、
うん、
罠にはまるように作ったっていうより、まあ元々の作品が結構昔じゃない、
うん、そうだね、
小説が、
うんうん、
だからその時代に書かれたものだからっていうせいもあるのかなと思うんだけど、
ストーリーの話ですよね、
うん、
もともとをたどっていくと、
うん、
あれなんだよね、あの逆襲のシャアなんですよね、
うん、
機動戦士ガンダム逆襲のシャアという作品がありまして、
うん、
その作品の中にハサウェイが出てくるわけですよ、
うん、
そうで、ハサウェイとクエスっていうキャラクターがいて、
うん、
で、まあ言ってしまえば初恋の相手ですよね、
うん、
初恋の相手であるクエスがだからシャアのところに行っちゃうわけですよ、
うん、
でシャアのところに行って敵になっちゃうんだけど、
うん、
それが目の前で死んじゃうんだよね、
うん、
そう、自分をかばってクエスが死んじゃうと、
うん、
でハサウェイはそのクエスを殺した人はチェーンって言うんだけどさ、
うん、
アムロの恋人だよね、アムロの恋人だった人をハサウェイはぶっ殺してしまうわけですよ、
うん
うん、だからそこのトラウマがあって罪があって、
うん、
ハサウェイの物語ってそのままチューブラリンなんですよね、
うん、
だから富野さんとしてはこれは決着つけなきゃダメだよねっていう思いがやっぱあったと思うんですよ、
うん、
うん、そうだからそのハサウェイの話をやっぱ決着つけなきゃダメだよねっていう思いで書いたら余計こじれたみたいな話なんだよね、だからね
なんかね救われないのよ
そうなんですよね、そう、うん、まあだからオチを知ってる人はもうまあもう何十年も前の作品なんで皆さん知ってると思うんですけど、
うん、
ハサウェイはこの後だから捕まっちゃうんですよね、
うん、
結局最後は、
うん、
最後捕まって、処刑されてしまうんですけど、
うん、
そうなので本当にだから小説の通り処刑されちゃうのかしらどうなのかしらっていうところが一つの見どころだったりもするわけですけど、
うん、
うん、ねえ、どうなんですかね。
にこれ三部作だよね。
三部作なんですよ、
うん、だからまだ二作目ではもちろん処刑されてないよね、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
だからね二作目ではねそのどっちにも分岐できる感じで作ってあるんですよ。
ほ
ー、うん、これ生存ルートあるんじゃねえのっていう感じの作りにもなってるし、
うん、
ビームバリアーっていう地上に設置されたその装備で設備でクスイガンダムって落とされちゃうんだけど、
うん、
でも着々とビームバリアーのその何設備も投入されてんのよ、
うん、
2では、
うん、
だからクスイこれで落とされるんだなっていうのはなんとなくもう想像できるんだけど、
うん、
だけどこれ生存ルートあるんじゃねえのっていうところもね結構残してあるんですよ、
うん、
だからねどうなるんだろうなっていう、
う
ん、で結構さファーストガンダムで小説版だとアムロって死んじゃうんですよ、
うん、
アムロってガンダムから G3 ガンダムっていう別のガンダムに乗り換えて、
うん、
で最終戦で撃墜されて死んじゃうんですよ、
うん、
でも結局アムロって死んでないじゃん、うん、本編では、
うん、
だから結構覆ったりもしてんのよ。
へ
え、うん、だからどうなるかっていうさ、
うん、
まあ、そこが一番の見どころだったりするん
ですよ。そうね、うん、正直言えば、
うん
うん、劇場版ぐらいは生存ルートでもうちょっと浮かばれる話にしてあげたい、
うん、僕も実は生存ルートの方が面白くなりそうだなって気がすんだよね。
うん、
これだから小説では処刑されるからっていう話で、
うん、
このまま処刑されるっていう話になるとまんますぎて面白くねえよっていうさ。
そう、
うん、なんかね、
劇場版アニメとして作るその大まかなストーリーがテロリストでしかも処刑されて、うん、はい終わりです本人はすごく壊れてましたみたいな、
うんうん、
何も浮かばれないわけよう
んうんうん、うん、
私この一作目を見て、
うんうん、
なんかこう重たい気持ちになるのこの作品って、
うんうんうんうん、
あ見てあスカッとしたとかあ、うん、なんか共感できるよなとかいろいろあると思うけど見終わった後って、
うんうん
うん、この作品ってまあ、うんうんまあ、最後はね主人公一応こう戦闘にも勝ってさ生き延びてるから、うん、そんなバッドエンドではないんだけど、うん、なんかね重たい気持ちを引きずる映画なんですよ
まあまあ、スカッとする映画ではないよね。
まあ、そうなんだけどね。
うん。まあ、スカッとした人は多分パトレーバー見に行くのが一番いいと思うんですけど。
スカッとしたくて見に行ってスカッとできない場合もありますが。
うん、まあまあまあね。
うん。うん、
そうそうそうそう。あれはどうなんやっていうね。
うん。
なんか確かに悶々としたものが残る作品で。
うん。
何を見ればいいのっていうさ。
うん。
何を見ればいいのっていう作品だよねこれってね。
なんだろうな、序盤はね、特にその古典演劇見てるようなさ、あの複雑なセリフのやり取り、
そう、うん、いわゆる富の節ですよね、
うん、
でもあの富の節はでも富野さんがやらなくてよかったよなっていうさ、富野さんがやったらもっと分かんなくなるからね。
うん、
あの辺はだからうまくやってたとは思うんですけど、そうストーリーはもうあのストーリーなんでしょうがないんですけど、演出だよね、
うん、
問題は、
うん
うん、と思います。
そうなんだよな、
夜のシーンだからって本当に真っ暗にするやつがあるかよって思うんだけどね。そう思わない？
なんか見えづらかったね。
見づらいでしょ、
うん、
バカかって思ったね俺は正直。
うん、
なんで夜のシーンだからって本当に真っ暗にするんだよ、本当に真っ暗にしてどうするんだよバカかって思ったよね。
そこまで？
いやだってさ、だってアニメーションでしょ、
うんうん、
暗いところで明るく見せる演出なんていくらでもあるわけじゃんか、
うん、
それこそパトレイバーの劇場版のさパート1の一番アバンタイトルのシーンとかさ、空洞実験中の試作レイバーがこう基地の外に逃げ出して、
うんうんうん、
それを空挺レイバーを使って追い詰めるシーンとかあるじゃないですか、
うん、
あの辺とかって真っ暗な野戦のシーンなんだけど、
うん、
あのパトランプのランプとか、
うん、
照明弾とか、
うん、
あと爆発の光とか、
うん、
そういう光をうまく使ってメカのディティールを浮かび上がらせて、
うん、
あるいはその前進する自衛隊のシルエットをちゃんと見せて、
うんうんうん、
その暗いシーンでもちゃんと明るく見せてるんですよ、
うん
うん、でさああそこはあのシーンはあのカットごとにそのスタッフのタイツスタッフロールが出るんで、
うん、
本当に必要なシーンだけをきっちり見せていくっていうさ、
うんうん、
で例えばその暗いシーンに陸自のあの戦闘ヘリって真っ黒な色だったりするんだけど、
うん、
ちゃんと陸自のヘリも見えるわけですよ、
うん、
そう暗いシーンだけどそのでもあれ暗いシーンだよなってわかるじゃないですか、
うん、
暗いシーンを明るく見せる技法なんていくらでもあって、
うん、
それこそ現代のアニメーションってさ、
うん、
そういうことを追求してきた人たちでしょ、
うん、
それをね、暗いシーンをリアルに見せるために本当に真っ暗にしてどうすんだよって話じゃない。
うん、
もう全然見えねえっていうさ。
まあそうね。
ね、で散々それ言われて2でさ、
うん、
で少しは改善してるかと思ったら2の方が真っ暗なんだぜ。俺びっくりしたよ。
人の意見を聞かねえみたいなね。
そう、うん、ほんとびっくりした。そこはね富野さんがやってほしかった。あんたたち富野作品やってるわけでしょっていうさ、
うん、
もし富野監督が本当に富野さんが監督やってたら、
うん、
そんな逃げみたいな演出するかなっていうさ、
うん、
富野さんはそういうところ真っ向勝負するんじゃねえかっていう気がしたけどね、
うん
うん、富野さんだったらしっかりちゃんと見せると思うよ。
なるほどね、
うん、
うん、
ねえ、だから何回の富野節とかさ、うん、セリフ回しはうまく翻訳できてたと思うんだけど、
うん、
そのメカを魅力的に見せるとか、その戦闘をちゃんと見せるとかっていうのは0点ですね。
はっきり言って。おー、
うん、辛口。富野さんにやってほしかったです。僕は。
ああ、そう。ね、
うん、ねえ、
うん。
せっかくメッサーとかさ、グスタフ・カールとかさ、
うん、
いいメカいっぱい出てくるのにグスタフ・カールなんか全然見えへんやんか。あんな。
そうですね。
ね。メッサーはまださ、あのオレンジ色っぽい感じの色だからちゃんと見えるんだけど、
うんうん、
グスタフから何があるのか分からなかったよね。分からなかったね。
なんだろうな、そのまあ暗い話じゃない。なんか、うん、その雰囲気重視しちゃったのかなって思った。
まあリアルを追求したっていう話ですけどね。
うん。
うん、で、あのハサウェイの心情っていうのも表現してるっていうさ。
うん。
ことではあるらしいんだけど、特に2ではね、
うんうん、なるほど ね、
そうなんで、もう その一点に尽きるかな、
うん、
どうなんやっていうところのオンパレードだったかなって気がするんだけど、いや手が込んだ作りではあるんだけど、
うん、
だってアニメ作ってる側もさ、
うん、
あんな真っ暗で見えない見えないってさ 言われて、だって自分たちが一生懸命書いたものをさ、見てほしくないの、うん、っていうさ、
うん、
そういうのない？
あるある。
真っ暗なんだもん、
うん、
ねえ、舞台だったら暗転は3秒までやで。
そうです ね、
ね、そう、信じられへんよな。まあまあいいんすけどね、最初のね、最初のそのファーストインプレッションやっぱそんな感じですよね。
まあでもね、やっぱりその腐ってもガンダムだからさ、ガンダムの名を背負ってしまうと、うん、途端にハードルが上がってると思うんだよね。
うんうんうんうん、
そういう部分もあって、うん、うん、そうね、まあただあれをガンダムじゃない作品として見ることは全然できないから、
うんうん、正統派なガンダム作品ではあると思うけどね、うん、少なくともGクアクスとかと比べると僕は正統派なガンダムだとは思いますけど、
うん、そうなんだ、うん、
まあでもGクアクスはね、Gクアクスはだってさ、パロディじゃん、うん、ガンダムの。
あれはファンムービーだよね。
そうそうそうそう、うん、ガンダムのルールを使ってみんなで遊ぼうぜっていう、そういう作品じゃん、Gクアクスって。
うん、
そうそう、だから逆に Gクアクスまでやっちゃうと逆に許せるんだけどさ。
うん、逆襲のシャアの ねその後のお話っていう、もう本当に
うんうん、
土星子の
うんうん、そうそうそうそう、
ね部分じゃない、
うん、そうなんですよ。
うん、
透けて見えるのだからガイアギア、
うん、
ガイアギアって宇宙世紀203年の話なんだけど、
うん、
だからなんだっけ、閃光のハサウェイが宇宙世紀105年でしょ、
うんうん、
98年後、
うん、
ガイアギアなんですよ、
うん、
でガイアギアでは、
うん、
あのマンハンターって組織いたじゃないですか、
うん、
旧型のジェガンかなんかがダバオの街歩いてたと思うんだけど、
うんうんうん、
居住許可証を見せろとかやってたじゃん、
うん、
マンハンターがマハっていう組織になって、
うん、
要はその連邦軍を牛耳ることになるんだけど、でかくなるんだけど、うん、あいつらが、そう、だからマンハンターをあそこまでこうクローズアップして描く必要あるのかなとかって思いながら見てたんだけど、
うん、
2でもねマンハンターめっちゃ活躍するんですよ。めっちゃってことでもないけど、だから絶対これガイアギアやる気だよなっていうのもちょっと透けて見えたりして、
お
そうそう、多分ガイアギアやるんだと思う、
うん、
あらすじを説明しておきましょう。
はい、
宇宙世紀105年、シャアの反乱から12年だから逆襲のシャアから12年、そうだね、うん、逆襲のシャアから12年ということはガンダムユニコーンから9年だね。
おお。
だからラプラスの箱のあのラプラス事変から9年ですね。
うん、
だからバナージとか出てきても別におかしくない世界なんだよね、あれね、実はね。
あ、そうだったんだ
そうそうそう、そうなんですよ、うん、でその宇宙世紀105年、マフティというテロ組織が誕生してますね、
うんうん、
地球環境を再生させるために、地球に住んでいる人間は例外なく全てが宇宙に上がるべきであると、
うん、
宇宙に住むべきであるという主張をしていると、
うん、
で連邦政府に対してテロを繰り返している、
うん、
で連邦の重要閣僚が地球に集まって、オーストラリアのアデレードで、まあ、重要な会議をやると、
うん、
まあ、地球にね住める人をまた限定しましょうみたいな確か話だったような気がするんだけど、うん、地球連邦軍の閣僚がオーストラリアのアデレードで会議をするんで、
うん、
その会議を襲撃すると、
うん、
マフティは宣言してるわけですね、
うん、
でただそのマフティ本人、ハサウェイ・ノアですね、
うん、
一年戦争の英雄ブライト・ノアの息子ですね、
うん、
実はマフティの正体はハサウェイなんだよ、
うん
うん、でハサウェイが結構ぶっ壊れなんだよ、
うん
うん、これから殺す閣僚たちを、殺す前に見ておきたいと、
うん
うん、もうこっからしてドキュンですよ ね、
ね、
ってね、
うん
うん、でそのハウンゼンというその閣僚たちが乗ったシャトルに乗っちゃうんだね、
うん
うん、で見ておきたいということでシャトルに乗るんだけど、そこでマフティを語る偽の組織がハイジャックをしてしまうわけですよ、
はい、
うん、でそのハイジャックに巻き込まれて、そのダバオという基地に結局着陸することになるんだけど、
うん
うん、まあ、そこで連邦軍の悶着に巻き込まれ、ギーという女の子と出会い、悶着が続いて結局はまあ戻ると、 テロをそのまま推し進めるという話ですね。
うん、
まあだからテロに巻き込まれつつ、本当はオーストラリアに行く予定だったのがアジアのフィリピンかどっかでね、うん、フィリピンのダバオというところに降りてしまって、うん、そこで基地司令のケネス、それから謎の少女ギーと、うん、まあ知り合ってしまうと、
うん、
で知り合って悶着がいろいろあって、ただアサウェイは普通自分の組織に戻ると、
うん、
戻ってガンダムを受領し戦闘になると、
うん、
まあ、話としてはだから月から地球に降りてフィリピンのダバオに滞在すると、それだけの話ですね。
うん、
ちなみにだからね、あれなんですよ、パート2の話もね一言で説明できちゃうんですけど、
うん、
ダバオからオーストラリアに移動する、これだけなんですよ
実は。
そうそうそう。パート2の話めっちゃね、だから俺パート2ひょっとしたら全カットしてもいいんじゃないかっていうぐらい単純な話でシンプルな話で。そう、本当にね、ハサウェイがダバオからオーストラリアに移動する、それだけなんですよ。
ああ、なんか宇宙の話なのに移動距離だいぶ短いね。
そうそうそうそう、本当そうなんですよ。
うん、
もうね、移動するっていうだけ、ただの移動の話なんですよパート2。
うん、
ひっくりやで。
ええ
ー、まあいいんですけどね。
うん、
細かい話をするとですね、だからケネス・スレック大佐という人が、うん、ダバオの新任司令官として赴任するんだけど、
うん、
そこであのペーネロペーと呼ばれている、新型のガンダムを一機持ってくるんですよね、
うん、
ハサウェイのセリフで、あれが新型ということはアナハイムはやりやがったってことだっていうセリフがあるんだけど、
言ってたね、うん、
言ってたね、うん、つまりだからテロリストマフティもアナハイムと取引してるわけですよ。でマフティは新型のガンダムを手に入れるわけですね、
うん
うん、クスイガンダムというガンダムを手に入れるんだけど、
うん、
だけど同じような兄弟機姉妹機ですね、
うん、
同じようなガンダムが先に連邦軍の方に納入されてるじゃねえかよっていう話なんですね、うんうん、マフティだけの特権かと思ったら連邦軍にもあるじゃねえかよ同じような機体がよって話なんですよ。、
うん、
あれはそういうセリフなんですね、
うん、
まあペーネロペーとクシーガンダムの特徴としてはミノフスキーフライトというシステムを積んでて、
うん、
要はホワイトベースとかと一緒ですね、単独で空飛べると、
うんうんうん
うん、いうことですね、うん、ふわっと、そうミノフスキーフライト、ミノフスキー粒子を利用して空を飛ぶことができるというようなモビルスーツだったりするんですけど、
うん、
ただペーネロペーの方は要はフライトユニットをオプションで装備しないといけないんですね、
うん、
クスイの方はもう完全な極地戦型なので、
うん、
完全に固定装備なんですね、
うん、
だから拡張性はペーネロペーの方が上なんだよ。
なるほど、
ということになっているわけなんですが、
うん、
でアナハイムはだからテロリストに武器を流してるっていうことを隠蔽したいので、
うん、
だから宇宙空間で受領させたんですね。
うん、
そうそうそう、無人のポットに流して、
うん、
で勝手にあれ受領しに行ったんですね、
うん、
だからあの辺の話は、うん、多分わかんねえよな、あの映画見ただけじゃな、
わかんねえな、
わかんねえな、
うん、
うん、今日はね閃光のハサウェイについて、特集やっております。
はい、
そうさっきねちょっと曲の間にいろいろお話もしたんですけど、
うん、
そうハサウェイ友達なさそうだよねって話ね。
うん、
うん、いやそれが結構モテモテなんだよハサウェイ2でもそうなんだけど、
うん、
2でもいろんな女の子出てきてモッテモテなんですよ、
うん、
ね、あとはそのギギですよね、ギギアンダルシアという女の子ヒロインがやたらクローズアップされてくるわけですよ、
うん
うん、でも僕は正直そのギギというキャラクターに全く魅力を感じないので。
まあ、うん、うん、個人的 な、うん、好き嫌いあるとは思いますけど、私もあんまり好きじゃないタイプですね。
うん、いや、まあ、あの好きじゃない、好き嫌いで言うとみんな多分嫌いなタイプだと思うんだけど、
うん、
ただその嫌いではあるんだけどそのすごく魅力的なキャラクターなのかどうなのかって話なんですよね、
うん、
でクエスっていうキャラクターが逆襲のシャアに出てくるわけじゃないですか、
うん、
その逆襲のシャアのクエスをやっぱりなぞってるんで、うん、クエスってみんなからあの汚い初音ミクって言われてるんだけど。そうそうそうそう、
見た目の問題ですね。
そうそうそうそう、そうなんですよ、
うん、
そうそうそう、だからやっぱりクエスもやっぱ嫌われキャラだったわけですよ言ってしまえば、 そういう意味ではうまくなぞってるとは思うんだけどさ、
うん、
うーん、なんか違うというか、なんかもうなんか魅力的に描けてないよな、漫画だよなとか思いながらさ、
うーん、
なんかギーというキャラクターが、その物語のキーになるキャラクターではあるんだけど、
うん、
この人にはちょっと荷が重いよねっていう、このキャラには荷が重いよねっていう感じがどうしてもしちゃうんだよな。
あの不思議ちゃんみたいな感じは、
うん、うん、
よく出てたんだけど、
うん、ふん、
やっぱそうね、なんかカリスマ性みたいなのがもうちょっとギギ欲しかったかなと。
ああ、そう、それだそれだそれだ、
うん、うん、
それだ、その、うん、その一言だ。そう、カリスマ性、カリスマ性だ、
うん、うん、
カリスマ性を感じないのよ、
うん、
おうんうんうんうん、ギギってすごい特殊な感じがしないのよ。
逆にあれ綺麗にしすぎちゃったのかもね。
作りすぎだよな。
美人でプロポーションも良くてみたいなのにしちゃったから、うん、あ、見た目だけで、あ、当然モテるよねこの子、そのおじいちゃんパトロンにつけられるぐらいの子だよねって、うんうんうん、絵だけで思わせちゃうんだよね。
うんうんうんうんうん、だよな。
いや、だけどさ、もしなんかこう役振られて、あの、うんうん、もうちょっとカリスマ性を出してくださいっていうさ指示が来たら、うん、すんげえ悩むと思う、うん、
いや、まあね、
うん、
カリスマ性ってどうやったら出るんだろうね。
ね、
いっそギーの声優さんって川村マリアさんでもよかったかなって気もしてるんだけどね。
あ、
川村さんが二役やってもよかったかなって気もするんだけどね。
うん、
その方が意味としては、意味深というか、意味としては結構、業が深くなるよね。
あの人ならね、できるもんね。うん、
ね、
うん、
そうそう、そうね。まあ人物に関してはでもそんな感じかな。
うん。あ、私冒頭のさ、うん、ハイジャック起こる前に出てきた女の人、うんうん、なんだっけ、キャビンアテンダントみたいな。あ、うん、そうそうそう。
はいはいはい。
あの人好きだった。
ミスフラワ
ー。うんうんうんうん。
あれはね、ケネスの愛人です。
あ、ただそれだけ。
ね、実は2で、
うん、
ギーと揉めるんだよ、あの
父親です。
ーギーと揉めて、
うん、
ギーのことぶん殴るんですよ。
強
そうで、怒って出てっちゃうっていうシーンがあったりする。まあ、揉めます、
うん、
結構活躍します。
お、うん、でもさ、なんかテロリストじゃん、アサミって、
う
ん、
そうそうそう、
違うやり方もあるはずなのにあれを選んじゃった人なんですよ。
うん、そういうことですね。
だからそんなに肯定しちゃいけないとは思うんですよ。
そうだね、
うん、うん、ハサウェイをすごく肯定する話にしちゃうと、うん、テロリストいいじゃん、オッケーじゃんみたいな、うん、風潮になってしまうから、そういう話にはしてほしくないんだけど、
だってもう そういう話には絶対なりようがないから、うん、
エンターテイメントとしては、
うん、
あまりにも救われない話すぎて、
うん
うん、もうちょっと、まあハサウェイかわいそうなやつだから、もうちょっと救われてほしいなっていう思いもあるっていうね。
うん、
うん、
それをね、いくらでもやりようあると思うんですよ。その、うん、マフティがさ壊滅する、滅びるっていうのは、
うん、
全然多分その筋でいくと思うんだけど、
うん、
最後ハサウェイが処刑されるかどうかっていうのは全然別の話で、
うん、
そのマフティがハサウェイだってことはまだその誰も知らないわけじゃないですか、
うん、
仲間、身内しか知らないわけじゃん、
うん、
だから例えばガウマンが実は私がマフティですって言えば、ガウマンが処刑されることで終わる話になる可能性もあるわけじゃん、
うん、
パート2でそのオエンベリっていうところに行って、
うん、
そのオエンベリの連中と仲間になるんだけど、
うん、
そこで俺がマフティだって名乗ってるやつもいるわけ、
うん、
だそいつが捕まって処刑されるっていう話にもできるわけよ。
なるほど、うん、
そうそうそう。でハサウェイの方はこっそりそのケネスが逃がすとかさ、
うん、
っていう筋もできるわけよ、
うん、
でパート2で実はギギとハサウェイって一緒になるんですよ、
うん、
ケネスのところにずっといたんだけど、
うん、
そのレインが殺されそうになって人質交換みたいな感じで、 ギギがハサウェイの元に行くんですよ。
へー、うん、
そう、ギギがハサウェイの元に行ったことで実はハサウェイの生存ルートが出てくるんですよ、
うん、
ギギはその言ってしまえばニュータイプなので、
うん、
割と先が見えたりするので、
うん、
うまくギギが導いて回避するんじゃないかっていう線が出てきてんのよ。
うん、なるほど。
そう、そう、多分重傷は負うと思うけどね、
うん、
まあそんな感じでね、余計な話はいいとして、まあガイアギアに続く伏線が結構ちらほら散りばめてあるんで、
うん、
でパート3でだからゾーリンソウルが出てきたらもう確定だと思ってください。絶対確定だと思う。でバンダイ的には商売したいんで、うん、アリュゼウスなんてわけわかんないものも出してるぐらいなんで、
うん、
多分出てくると思うな。
うん、
うん、はい、まあモビルスーツの紹介もキャラの紹介も細かくやってないけど、まあいいよね。
うん、
まあ大体ケネスとハサウェイと、ギギだよね、
うん、
中心人物だね、
うん、
でモビルスーツとしては、メッサーとグスタフ・カールと、ペネロペーと、クスイ・ガンダムとギャプランですかね、
うん、
あとはあのケッサリアと、ギャルセゾンっていうあのゲタですよね。であとはあのメッサーの隊長機か、
うん、
メッサーの隊長機ハサウェイの専用機ですね、
うん、
あのエメラルダが乗ってましたけどね。
頑張ってたね、うん、
そうそうそう、泣きながらやってましたね、うん、あの両腕義手でね手紙書いたりとかしてましたけどね、この間ね。
それ中の人です。
ね、半べそ書きながらのね取り付いてましたけどね。
エメラルダって他になんか出てたっけかなとか。
両腕義手でね大出やってたんですよ先生ね。
合うから、
ね。いやいやね、
ジークワックスにも出てたよ。
それ、ね、ジークワックスブチ切れたらなんかあれですね、覚醒してましたね、発動してましたね、なんかね。ね、実はエメラルだな、体調機に乗るんだよな。
うーん、
うん、であれだよね、小説版ではあの落とされるんでね、
いや
霊に落とされちゃうんだよね、
うん、
霊に落とされて死んじゃうんだよね、
キャ
ー。ペネロペってちなみに最後に言っときますけど、あれ合体ロボなんですよ、あれ。
え、あ、うん、
ペネロペで合体ロボで、
うん、
あの中に入ってるのがオデュッセウスガンダムっていうガンダムなんですよ。で小説版にはもう一つ宇宙用のアルゴスユニットっていうユニットが出てくるんですよ。
うん、
でアルゴスユニットと合体して宇宙で戦うっていう設定だけあって、
うん、
でアルゴスユニットっていうのはみんな知ってるんだけど、
うん、
アルゴスユニットを見た者は誰もいないんですよ。
お
ー、だからその幻のアルゴスユニットが今回出てくるんじゃないかというもっぱらの噂なんだけど。
おー、そう、出るでしょう。
みんなアルゴスユニット、うん、出るんですかね、
うん、
だけど宇宙で戦うシチュエーションないんだよね。
へ、
そうそうそう、そう、だからアルゴスユニットは果たして出てくるのかどうか、
うん、
これもちょっと見どころだったりするけどね、
うん、
なんだかんだ言ってさ、
うん、
リスマにセカンド枠だねとかなんか言ってるけどさ、
うん、
大好きじゃんね俺たちね。
ね、結局ね、うん。なんくせ好きだからなんくせつけてるみたいなさ。
そうそうそうそう、大好きじゃん今話してて、大好き、大好き、お前大好きじゃんって思っちゃった。だからガンダムシード好きな人には多分刺さんないよ、あの先行のハサウェイは。
あ、う
ん、絶対刺さんないよ。
そう、私結構つまんねえみたいな、そんなじゃなかったけど、
うん、まあね、ガンダムシーとかでも大好きで、先行なさいも大好きって人多分いないと思うな俺。
そう、うん、フォロワーさんとか知り合いとかでは結構いるよ、う
ん、本当ですか。
うん、
何見てんだろう。
へー、
多分ギギが可愛かったとかじゃない、多分これってギギが可愛かった、シェリルとランカのライブシーンが最高だったっていう、そうじゃない多分。
どうなんでしょうね。
絵が綺麗だったとか、まるで実写映画みたいだった、実写でいいじゃんってね、そんな話だけどね。
ひねくれてんな。
いやいやいやいやいや、そういうことですよね。でもね、絵が綺麗だった、実写みたいだった、実写でいいじゃねえかってね、そういう話ですよね、なんかね。何を見てるんだ君たちは。 って思わない、まあ、それぞれね受け止め方とか、ね、見方あるんで、
それ突き詰めていくとハサウェイみたいになるよ
でやな、いやいいんですけどね、まあね、まあでもそう、そんな感じ、そういう感想ですよ僕は。
あ、いろんな感想があっていいと思います
いやまあね、
うん、
目指すところ分かるし、よくできてる素敵な映画なんだけど、
うん、
あ、なんか腑に落ちねえ、なんか腑に落ちねえっていうね、
うん、
何なんだっていう、その正体がつかめないまま終わるような感じの、ね、
そう、なんかね、モヤモヤをね抱えてしまう作品ではあります。
そうなんですよね、うん、でもガンダム好きだからみたいなね、そういう感じですね、
うん、
まあそんな感じですよ、
うん、
うん、今日はね、先行のハサウェイの特集をお届けいたしました。
はい、
はい、ここでお知らせです。加藤校の YouTube チャンネルができました。その名も加藤校の旅。私加藤校が首都圏のあらゆる場所を旅しながら美味しいお店を紹介するというチャンネルです。首都圏のリーズナブルで美味しいお店を紹介しまくりますので、ぜひご覧ください。詳しくは YouTube で加藤校の旅で検索を。もし気に入っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。加藤校の旅、よろしくお願いします。はい、エンディングです。
はい、
はい、次回のテーマ、次回のテーマは通常回ですね。通常回で、うん、物価高の世の中、うまく生きる方法を考えましょう。
おお、教えてほしいですね。
ねえ、まあ主にだから節約術とかそんなやつだな、うん、そんなことだな、
うん、
うん、僕はあのトイレの水をろ過して飲んでるんですけど、いつも、あの節約ですよ、水の、
本当か嘘か、かよくわかんないですね
いやいやいやね、そうなんでね、そういう節約術とかあるじゃないですか、
うん、もうちょっとちゃんと実用的なやつがいいな
まあね、そうそうそうね、そうだからもう本当にね、物価高すぎてね、
うん、
もう視線をさまよってるよね、本当にね、
なんなっちゃうね、生きるか死ぬかですよ。もうお菓子がどんどんどんどん内容量が少なくなっていきます、
うん、お菓子なんか俺買ったことないで、言っとくけど、これ10年ぐらい買ったことないで、もうお菓子食えるなんてブルジョアジーめ
どんだけ貧乏なんだい
もうめっちゃ貧乏ですよ、ほんまに、ね、
え、
もうね、外食なんてしたことないで言っとくけど、ほんまにな、あ、
本当かよ
本当か、外食なんてしたことない、もう自販機で物とかも買ったことないぞ最近10年ぐらい買ったことない
自販機で買ってましたよね
そんなことないっすよ、
レトロ自販機でなんか買ってましたよね、
あれ全部 AI で作った妄想や
もう、
貧乏や、
もう言ってることがはちゃめちゃですな、
ね、いやいや、あれ実はあの手書きのアニメーションなんですけどねまるで実写みたいな、
よくできたイラストですね
そうそう、全部鉛筆で描いたんだけど、
素晴らしいです ね、色がついてますね、
色好きですね、そうそう、色鉛筆でね描きました。本当に最近物価高で何も買えない、外食なんかできやしない
ね、もう
ジュースも買えやしない、
どうなっちゃうんだろうね、
ね、
うん、
そうなんで、そういう時の節約術ですね、
はい、
はいよ、というわけでね、来週は物価高の世の中をうまく生きる方法ということで、ちょっと考えてみたいと思います。
はい、
はい、番組では協賛していただけるサポーターを募集しております。番組サポーターについて詳しくはプラン B のホームページなどをご覧ください。
はい、この番組は加藤校の YouTube チャンネル加藤校の旅、またナレーション、イベント司会等のお仕事を受けたまわりますプラン B の提供でお送りいたしました。それではまた来週。